日元気になれ。沖縄発インタビューラジオ、ヘルスケアプランナーキキが聞く。ヘルスケアプランナーとは、家族の健康管理や医療資格者との橋渡しを行う健康づくりのサポーター。この番組は明日元気になれを合言葉に、私ヘルスケアプランナーのキキによる専門家へのインタビューとラジオドラマで綴る15分間です。あなたの今日の元気度はどのくらいですか？あなたの明日の元気のために小さなヒントとなれば嬉しいです。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りします。健康が一番だから、知っているとちょっと心強い、私にいいかな、ヘルスケアプランナー、挑戦してみようかな、ヘルスケアプランナー。キキが聞く。このコーナーでは専門家の方々から健康づくりのヒントになるお話を伺ってまいります。今回も引き続き浦添総合病院救命救急センター長の八木正治先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私、伺いたいことがいっぱいあるんですけれども、はい、先生にとって救命医としてのやりがいというのは何ですかと聞かれたら何でしょう？
やりがいはやっぱりその患者さんがすごい重症な状態をやっぱりこう持ち直させるというかですね、
うん、
まあ一言で言えばその要は治すってことですよね、そこのところにその治す状相手の病気が手強ければ手強いほどやっぱりやりがいは感じますよね、
はい、プレッシャーではなく、
プレッシャーもありますよ、はい、やっぱり僕たちが失敗したら患者さんは不幸な結果になってしまうわけなので、はい、そういうプレッシャーはありますけど、まあそれが結局でも適度なプレッシャーかどうかは人によって違うとは思いますけど、
はい、
プレッシャーがないと結局向上心がなくなってくると思うので、
じゃあ逆にそのプレッシャーのオンオフってさっき前回の時にありましたけれども、はいはいはい、そのオンオフのつけ方というか、オフの時の先生の工夫されてることは、
まあ僕は特に趣味が少ないんであんまりないんですけど、はい、ただその結局今まで救急ってずっとこうもう朝から晩まで行って、はい、当直をしたらその後も夜まで働いて土曜も日曜日もずっと行っていたんですね、はい、まあ夜は少し時間がありますけど、その生活をして、まあうちの今の浦添総合病院に来て、
はい、
まあ週に1日2日必ず休みを取ったりとか、デューティーを完全に外す時間を積極的に、はい、意識的に取るように、僕がしたわけじゃないんですけど、そういう素地があったんですね。でそれに入ってそういうやり方にやってるうちに、まあぼーっとする時間でもですね、やっぱ週に一遍ぐらいないとですね、次の仕事にこう、はい、やりづらくなっちゃうんですね。惰性でずっとダラダラやっちゃうと、なんかこうだんだん日々の仕事のメリハリがつかなくなってくるんで。
そうですよね。でドクターヘリも365日ですか？
そうですね、まあ365日です、昼間だけですけど、
はい、だからこういう時は休みみたいなのはなく、ある意味で。
そうですね、まあその代わり、人が交代しますので、はい、みんなが365日ずっとやってるわけではないですからね、今人が多いんで、割と月に何回行けてんのかな、3、4回とかですかね、みんな。
で、その皆さんで取り組んでいる救命救急の現場でいつも心がけていることというのは何かありますか？
そうですね、やっぱりあの時はやらなかったけどこの時はやるとかですね、そういうあんまりこうちゃんとした明確な理由のないような行動はしないようにはしてますね。やっぱり毎回同じことがなるべくできるようにするためには、やっぱり日々みんなで話し合ってる必要があって、お互いの考えとか、
はい、
意思とかそういったものが常に分かるようにするためには、毎朝毎晩、はい、毎晩毎夕ですね、会心をしてますので、はい、その時にいろいろみんなでディスカッションして、要するにみんなの考えとか、この患者さんに対する考えであったり、この病、こういう病気に対する考えであったりというのは常に話し合ってますので、 そういう時にちゃんとじゃあ主張あの自分の意見を主張する場合はちゃんとやっぱり理由をつける、はい、こうだからやるんだっていう
根拠を述べる、
まあ、ないものももちろんあるんですけど、ちゃんとそういう根拠を作ることによってその一本筋を通すようにはやっぱり意識はしてますね。
それが全体の統一感にもなる
という。じゃあそうじゃないですかね。あのやっぱそうじゃないと昨日はこいつだけど今日はまあいいやみたいな感じになっちゃうとやっぱり
そうですよ、ね、
ぶれちゃうんで、患者さんにも同じあの医療を提供できなくなりますし、で人数が多ければ多いほど、はい、そういうことは起こりやすくなりますので、それはやっぱりあの多ければ多いほどそういう、まあ、あの日々のそういった、はい、ディスカッションが大事になってくるんじゃないかなとは思います、ね、
ああこれあの月刊ドクターズプラザの関東インタビューの時にも患者さんを中心にした議論を忘れないっていう言葉が私にとっても印象的だったんですが、はいはい、そういうこと、
ね、そうですね。やっぱり僕たちの都合で患者さんに不具合を与えないように、
はい、
やっぱり最後にちょっとなんかずれてきたなと思ったら、いやちょっと患者さんはどうなのって話に戻るようにはしてます、はい、そこら辺がやっぱり筋を違えないってことだと思うんですけど、
主人公はじゃあ患者さんっていうこと
です。そうですね、
真ん中
僕らはやっぱり患者さんが治るのを横から支えてるだけなんで、
うーん
僕は、まあ、他の医師は分かりませんが僕が治してるっていう意識は弱いです。
あ、
頑張るのは患者さんなんですよね。
うーん、
辛くて痛いのは患者さんなんで。
あ、そうですね、
で僕らももちろんお手伝いはするんですよ、治るための、だけどあの本当に治ってるのは患者さんの力なんで、そこのところはやっぱり勘違いしちゃうとおそらくあのやっぱり態度に回られてくるんじゃないかと思いますけどね。そこのところはちょっと気をつけてますけど。
だとしたら私たち患者側としても自分が治っていくんだっていう、この意識が大切ですね、
はいはい、だから病気にならないとか、はい、治すのは自分だっていうのは意識してもらった方がいいと思います、
あのこのインタビューの時の印象のもう一つが訓練という言葉が私はお医者さんから出るというのは意外だったんですけれども、
なるほど、
これはやっぱり救命救急の現場ならではなんでしょうか。
いやそんなことはないと思いますよ。僕もあの救急ばっかりじゃなくてあの、はい、中ではあの整形外科に1年行ったりとか、あの外科もあの1年行ったことがあるんですけど、はい、手術はまさに訓練なんで、
あれも練習ではなく訓練という呼び方なんですね、
はい、訓練とは言わないですけどねあのでも手術を初めてする時なんかは必ず上級の先生から、はい、まずあのエア手術、要するに口で、はい、口と手でこうやってやってこう皮膚を切ってとか、はい、皮膚の下の、ね、脂肪質を切ってとか、そういうの一つ一つ手順を説明して、はい、まあ、ちょっとやりながらですね、やってそれで OK が出たらやらせてもらえるとかですね、そういうのもあのやらされてましたよ。
積み重ねがあってです ね
実際に切ってみるわけではなかなかいけないんで
そうですね、はい、あの消防との関わりとかその外とのチームワークっていうのも救命救急の現場では多いんですか。
そうですね、救急の場合はやっぱりそういう消防との関わりはかなり大きいんですけど、まあ、今のような連携がどんどん強くなってきたのはここ数年の話なんですけどね、あのやっぱり僕らが病院の中で終わってたのがどんどん外に出て、あの現場に行くようになってきたので余計なんですけど、
はい、そのいろんな違う組織の方と連携をするというのも大変ではないかと思うんですが。そうです
ね、いや大変ですね。あの元々があの僕たちができることと救命士の方ができることとか、はい、許可されてることがあまりにも違うので、あとは僕らは逆に現場のルールに慣れてないんですよね。病院でのルールは慣れてるんですけど、
はい、
現場での活動の仕方とかそういったもののルール、安全確保とかその医療とはちょっと違うところですよね。患者さんを搬送することに関してもルールがやっぱりありますので、はい、そういったものには慣れてないので、まあ、お互いが僕たちも消防のルールを理解して実践してやっていく中で、はい、消防の人にも僕たちのことをちょっと手伝ってもらうという形にはなります。
そのために一緒に学ぶ場もお持ちと聞いたんですが、
ですね、今定期的にやってるのは月に1回は少なくともあの消防の人たちと僕たちで集まって、
はい、
まあ、いくつかの症例をもとにですね、あのこの時はこうした方がいいんじゃないかって話をするのがありますし、今不定期で時々ちょっと難しい症例があった時に、
はい、
あの時間を作ってみんなで集まって、あの時こうした方が良かったねっていう話をよくしてますね。あとは運んできた時に、
はい、
あのちょっとこれこういう風に聞いてたんだけどどうだったのとか、その時にちょっとその時は時間が短いですけど、そういう話をしたりは常にそれはしてます、
ね、やっぱり中でも外の皆さんとも議論する、ね、話し合うっていうのは、はい、 大切。
人間意見を言わないと何考えてるか分かんないんで、
は
い、
うん、人見知りをしてる暇もないですね。じゃあ、
そうですね、まあ、僕は基本人見知りですよ
そうですか、ここで証明しづらいですけどはい、では、もう一つの健康アドバイスですね。
あ、はいはい
はい、今回は
そうですね、やっぱり夏に多いんですけど食中毒ですね、
はい、
まあ、救急に運ばれてくることが多くって、うん、で意外とみんな油断しやすいですよね、はい、最近除菌ブームなんで、
そうですね、
いろんなものがあるんですけど、はい、もともとばい菌ってそこら中にいるものなので、食中毒になる恐れっていうのは常にありますので、やっぱり常に日頃が手を洗ったりとか、ちょっと古い傷んだものは食べれないとかですね、あとはちょっと怪しくても全然腐ってなければ火をしっかり通すことで予防できますので、やっぱり自分である程度防御しないと、
はい、
やっぱり食中毒になっちゃうと大変なんで、
はい、気をつけて、
はい、
元気に過ごしましょう。ありがとうございます。では2週にわたってお伺いしました八木先生のお話いかがだったでしょうか。先生ありがとうございました。八木先生のインタビューは血管ドクターズプラザ2012年の11月号にも掲載されていますので、ウェブでバックナンバーもご覧ください。続いてのコーナーはラジオドラマ健康サポーター M 蔵くんです。監修は東京家政大学ヒューマンライフ支援センター講師内野美恵先生です。どうぞ。
M 蔵くんはメディカル生からやってきた宇宙人。地球のことを勉強するために僕のうち健康圏に居候中なんだ。
今日も元気に行くでござる。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん、
ウォーキングをするぞ。
ここは健康家。
今日はいい天気じゃな。おじいちゃんちょっとうたたね。
じいじ殿、
どうした？M 蔵くん、
運動不足の解消に一緒にウォーキングへ行くでござる。
ウォーキング？
最近おじいちゃんあんまり外に出なかったでしょ。
ゆき、そうじゃな、確かにこのところ体を動かしていなかったな。よし、公園まで歩くか。
うん、
ちょっと待ってみんな、私も行く。
お姉ちゃん、
ウォーキングは血行が良くなるからリフレッシュできるのよ。勉強の気分転換がしたくって。
うむ、ウォーキングはダイエットにもいいでござるしな。
素敵な情報ありがとう、 M 蔵くん。
お？
みんなで外を歩くのは気持ちいいでござるな。
そうだね。
歩くときは歩幅を少し広く、いつもよりちょっと早く歩くこと。ただし無理は禁物じゃ。
うん、自分のペースで歩きましょう。
車や自転車にも気をつけるんじゃぞ。水分補給も忘れずにな。
はーい。
お、くんくん、どこからともなく美味しそうな匂いが。おお、あそこにあるのはお団子のお店、焼きそばのお店、たい焼きのお店。美味しそうでござる。買って帰るでござる。
無蔵くんの場合、ウォーキングコースに食べ物屋さんがない方が良さそうだね。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん、提供株式会社ドクターズプラザ、原作浅見悟、ただいまの出演
M 蔵くん、
桐山智香、
健康勇気
平田由紀、
健康愛北に、
おじいちゃん一条和也
でお送りしました。
ヘルスケアプランナー聞きが聞く、今回も浦添総合病院救命救急センター長八木正治先生と一緒にお送りしました。次回の放送は10月14日です。ヘルスケアプランナーのウェブサイトもご覧ください。ヘルスケアプランナーで検索を。明日元気になーれ。この放送はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りしました。くれる